今日はルカの福音書第3章1節から17節です。このところにはバプテスマのヨハネの出現が語られています。1節を見ますと、ポンテオピラトがユダヤの総督であり、ヘロデがガリラヤの領主、そして2節のところにアンナスとカヤパが大祭司であったと出てきます。いずれの人物も神に従わない、まさにこの世の権力欲望を持って治めていた人たちの名前がここに書き連ねられているわけです。まさにユダヤは暗黒の時代と言われるような、そのような時に、ヨハネはこの3節を見るとヨルダン川周辺その地域に行って、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えていたとあるわけです。罪の許し、罪を許してくださるのは神様以外にはないわけです。そして彼がしたことはこの悔い改め、悔い改めとは方向転換をするということであるわけです。じゃあどこに向かっていくのか、それは神様に向かっていき、そして罪の許しを与えていただく。このことはすでに4節にある通り、預言者イザヤの書に記されてあった預言であるわけです。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよと、これはイザヤ書の40章に出てくるわけですけれども、荒野で叫ぶ者の声とはまさにこれがバプテスマのヨハネのことであり、また主の道を用意せよ、その主はイエス・キリストであるわけです。6節のところに、こうしてすべてのものが神の救いを見るとあるわけです。それは現実に神様の救いがこの世に表される、そして人々はこの救いを見る、まさにイエス・キリストの出現が語られているわけです。ヨハネは7節のところを見ると、群衆に対してマムシの子孫たちとそのように語っているわけです。この群衆はイスラエルの人たちであったわけですけれども、彼らは8節のところを見ると、この我々の父はアブラハムだとそう言っていたわけです。じゃあ彼らはアブラハムと同じような信仰を持っていたのか、全くそうではなかったわけです。まさに欲望に取りつかれ、そして自分の思いのままに生きていた。ですから7節の割を見ると、迫り来る怒りを逃れるという言葉が出てくるわけですけれども、神様はそのイスラエルの姿を見て、もうまさに滅ぼそうとされるような、そのような状況にあったわけです。そしてバプテスマのヨハネは8節に、悔い改めにふさわしい実を結びなさいとこの群衆に語ったわけです。9節を見るならば、良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれますと彼らに語ったわけです。実を結ばない、それは役に立たないわけです。ですからイスラエルの民はもうまさに実を結ばない木であり、そしてまた火に投げ込まれてしまうような、そういう状況にあった。そしてバプテスマのヨハネはこの罪の許しの悔い改めを語っていったわけです。10節に、群衆はそれでは私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは11節に、下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさい、そのように言ったわけです。自分は2枚持っている、自分は豊かだ、そういう人は分けてあげるようにということを言っているわけです。決して1枚しかない人にあげなさいとは言ってはいないわけです。2枚持っているなら、余分に持っているならば、それを持ってない人に分けてあげる。しかしそれは愛がなければ、いくらたくさん持っていても分けてあげることはできないわけです。悔い改めて神様の愛に 立ち返るべきことを彼は語っているわけです。そして主税人に対しても13節を見ると、彼らに言った、決められた以上には何も取り立ててはいけません。その当時の主税人たちは不正を働いていた、余分に取って、そしてローマには納めるべきものは納めて、あと残ったものをなんと彼らは自分のものにするというようなよこしまなことを行っていたということであるわけです。そしてローマ兵たちにもバプテスマのヨハネは14節を見ると後半に出てきますが、誰からも金を力ずくで奪ったり脅し取ってたりしてはいけません。ローマ兵たちはまさに力ずくで奪うということをしていたわけです。しかし彼らはこのローマの兵士として給料が与えられていた。自分の給料で満足しなさい。バプテスマのヨハネが語っていたところは、正しい生活をしなさい、欲に駆られて、そしてそれ以上のものを奪うようなことはしてはいけないということを人々に語って、そして悪いことをしているならば悔い改めて神のもとに立ち返りなさいということを彼は進めていたわけです。そしてこの群衆に向かって言った言葉が16節に出てくるわけですけれども、私は水であなた方にバプテスマを授けています、しかし私よりも力のある方が来られます。それはイエス・キリストのことであるわけですけれども、16節の終わりに、その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられますと語っているわけです。ヨハネは水でバプテスマを授けていた。それは言うなれば、この外側を洗い清めるということではないかと思います。しかしイエス・キリストは聖霊と火でバプテスマを授ける、内側を清めてくださる。火は焼き尽くす火であるわけです。それは17節のところに、この殻を消えない火で焼き尽くされますという言葉があるわけです。収穫の時、この麦をどうするのかっていうと、麦はこの脱穀されて、そして蔵に納められる。しかしそのもみ殻はどうなるのかっていうと、焼き尽くされて滅ぼされてしまう。ですから実のないものは全て滅びに行ってしまう。そして実のあるものは蔵に納められる。それはまさに天国と地獄の違いではないかと思います。果たして私たちはどのようなものであるのか、心の中に豊かな実がなっているのか、それとも外見だけは立派で、しかし中身は空っぽ、そうあってはならないということであるわけです。ヨハネは水のバプテスマ、しかし救い主イエス・キリストは聖霊と火によってバプテスマを授ける。ヨハネは明確にそのことを言ったわけです。ウィルク先生は、あなたは救われましたか、クリスチャンに尋ねられて、そしてもう一つ質問されたのは、あなたは清められていますかということを尋ねられた。多くの人たちはその返答に困ってしまった。ですから日本には正解が必要である。バクストン先生、ウィルク先生は正解運動を始められたというのが、こうしたところに起因しているということであるわけです。果たして私たちは火によって清められて、聖霊によって自分自身の魂、心が満たされているのか。私たちはもう一度自らがどういうものであるのか。外面だけは立派、もみ殻のような人生を過ごしているならば、やがては火で焼き尽くされる。それを私たちは覚えなければなりませんし、まず自らが内側を清めていただき、 そしてまた慰め主、助け主であるご聖霊が自分のうちに満ち溢れてくださる、その生涯を私たちは歩むべきであることを教えられます。